小唄、提灯取、本調子、歌、春日と与石場、作詞、市川三章、作曲、吉田宗志庵、空に一声、ホトトギス、菊屋牡丹の、蝶つがい、離れぬ中の、村千鳥、富士の裾野に並び立つ、姿懐かし、さつき晴れ、季節、陰暦中夏、5月28日、名題、幼稚祖が、狩場のあけぼの、時代物、明治14年、1881年、新暦6月、新富座、川竹もくわみ作、あらすじ、研究4年、1193年、5月28日、東国8カ国の諸侍を集めて行われた、頼朝公の富士の巻狩も、明日1日で終わるという日、正午頃から降り出した強い梅雨のために狩りは休みとなり、武将の狩り屋はいずれも、酒宴を催して牢を休めている日暮れ時、河津の三郎助康の忘れがたみ、曽我の十郎助成と、五郎時宗の兄弟は、旧恩を忘れぬ、鬼王新左衛門、富田段三郎と一緒に、身分を隠して、富士の裾野の百姓家に潜み、鬼王と段三郎は、畠山殿の下回りとなり、十郎はただ一人、雨を幸いと、敵の、工藤左衛門助常の、狩屋のあたりの地理を測っているところを、工藤の家来に見とがめられ、図らずも工藤と対面する、討ち入りは今宵を置いてはないと決心した十郎五郎は、鬼王と、段三郎に、母の満行のことを、くれぐれも頼み、母より、片身に送られた、蝶と千鳥の小袖を身につけて、死のつく雨を犯して狩屋に忍び込み、その夜工藤の狩屋、に招かれた、かねて馴染みの大磯の黒輪の形成や、毛は居酒の少々、黄瀬川の亀鶴の手引きによって、首尾よく工藤を打って18年の恨みを晴らすが、十郎は新田四郎に打たれ、五郎は御所五郎丸に生け取られ、上りの富士の美しくて利入る中を、頼朝公家の狩屋に引き立てられる、曽我兄弟の仇討ちは、吾妻鏡、蘇我物語に作られ、人形浄瑠璃、歌舞伎に入って、数多くの蘇我狂言を生み、このほか、初春興行では、実録を離れて、ともかく、題目だけを蘇我とする狂言が、芝居道の吉例となり、歌舞伎では、正月から5月の蘇我の討ち入りまでは、狂言に必ず蘇我の名を出す慣例が、明治の初年まで行われた、幼稚蘇我は、蘇我の討ち入りを実録風に脚色したもので、明治の新しい主張に即応した時代劇で、いわゆる活歴の蘇我劇で、旧世段十郎の五郎は、小手、すね当て、腹巻、わらじという活歴風の装束であった。この小唄の、提灯取は、昭和11年4月、歌舞伎座、段菊祭興行の時で来た曲で、空に一声は、勘。あとは透明節の、大磯八景の手を使っており、宗志庵の自慢の小唄の一つである、すらすらとした出来で、さつき晴れに、兄弟の喜びを象徴する歌い方でよい。注釈、菊屋牡丹は、行用牡丹で、市川家の門、旧世段十郎の五郎を指し、菊屋は菊で、母姓菊五郎の十郎を指している。提灯取は、母から贈られた、小袖の模様から、兄弟のことを指している。